はい、こんにちは。タコラジ第30回目の配信となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様のお暇なですね、通勤通学の合間にでもさらっと聞き流していただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで第30回目はですね、この1月の間、お便り募集をさせていただいたテーマトークがございまして、皆さんがですね、一度クリアしたゲームでもう一回記憶をなくしてですね、一から全くまっさらな状態でもう一回やってみたいなって思うようなゲームはありますかということでテーマトークをですね、募集しましたら皆様からたくさんいただけましたので、そちらのご紹介特集となります。あとですね、オープニングでまあさらっとそれ以外の普通のお便りもご紹介したいなと思っております。はい、ということでですね、私の近況ということなんですけども、最近買ったゲーム、コナミのネバーデッドというゲームを買ってみました。あのですね、あんまり注目されてない感じのゲームなんですが、主人公が不死身っていうのは私も知ってたんですけども、なんかですね、この主人公、ほんと不死身で、攻撃を受けると腕とか足がポロポロポロと取れて、しまいには体バラバラになってですね、頭だけでゴロンゴロンゴロンゴロン転がって、体を回収したりなんていう、まあ、はためにすごくバカゲーで、私も最初のうち、結構笑いながらですね、くだらねえゲームだなと思いながらやってました。うん。で、かなりですね、発売日当日の Amazon の評価とかも低くて、操作性が悪くて全然面白くないみたいなね。書いてあって。まあでも個人的にはですね、そんなに操作性も悪くは感じず、うん。ただ TPS とかね、FPS 慣れてないとやっぱり難しいかなとも思うところもありますけども、個人的にどっちかすると気になったのは、いろんな面白いシステムが組み込まれてるにもかかわらず、それをいまいち活かしきれてないなと感じるところがあって、まだね、序盤のステージを1個目クリアして2個目のステージに入ったとこなんですけども、それでなんとなく分かったんですけどね、このゲームは基本のコンセプトと、その手足がバラバラになるっていうのね、不死身ですっていうのと、あとその手とかを投げて敵をね、おとり、その手をおとりにして敵が、手を食べようとして集まってくるわけですよ。その手を爆発物のそばに投げといて、爆発物を撃って一網打尽ドーンみたいなね。そういろんなちょっとした戦略性みたいなものもあるんですけど、何にせよね、繰り返し要素がちょっと強いと。またステージ2個目にしても早くも繰り返しな感じがしてるんですけど、やっぱね、ちょっと、マップデザインがちょっと単調なのと、うん、全体的なこのメリハリがちょっと少ない。そこですかね。単純なアクションとしては別に出来はそんな悪くないと思うんですけど、まあ、敵がわらわらわらわらとやってくるのに、メリハリが感じないっていうのはすごいちょっとアクションゲームとしては致命的かなと思います。でもね、個人的にはそんな嫌いじゃなくて、うん、まだまだ笑いながらやってられるので、なんかね、後半難易度がアホみたいに上がるというのを、ファミ通 Xbox のどっかのコラムみたいなところで確か読んだので、まあ、クリアできるかどうか不安なんですけども、今ノーマルでやってるんですけどね、まあ、もしダメだったらもう一回EG でやればいいかなと、うん。あとなんか全部引き継いで最初からプレイするなんていう項目もあったので、それもちょっともし今からできるのであれば試してみてもいいかなと思っています。そんなわけで、ネバーデッド。うん。まあ、おすすめはできないゲームですけど、個人的には好きです。あとですね、ネバーデッド買ってきたのそっちのけで、相変わらずデッドアイランドをやってまして、まあやっぱこっちの方が面白くてですね、今、アクト3のジャングルまで来ました。フレンドのサイヤ人さんとですね、まあ夜な夜なというか、ちょいちょい進めてるわけなんですけども、お互いなかなかね、サイヤ人さんが寝落ちしたり、私が風で倒れてみたりと、そういうの繰り返しでなかなか一緒にできてないんですけども、うん、だいぶ進みましたんで、これも期待しております。ただ、私とサイヤ人さんは箱版でやってるんですけど、フレンドさんで PS3 版の日本版でやってる人がなかなか、コープのね、マッチングがうまくできないなんていう話を聞いて、うん。で、いろいろ調べてみたんですけども、確かにね、PS3 版の方がなんかやりにくいみたいですね。箱はね、その箱の本体の機能として、パーティー機能と、フレンド招待がすごい簡単っていうのがあるので、やっぱね、オンライン周りちょっと箱はすごい快適なんですけど、PS3 の方がね、なかなかそういうのがないので、マッチングしにくいみたいですね。 それでいろいろ私検索してましたら、某掲示板でですね、ものすごいエンディング近くのネタバレを見てしまいまして、今ちょっと凹んでおるとこなんですけども、まあ、このまま頑張ってクリアしたいかなと思っています。はい、では、タコラジ第30回始めたいと思います。さてでは、今回のテーマトークに行く前にですね、まず普通のお便りをいくつかいただいてますので、そちらをご紹介したいと思います。まずは、シンさん。はい、ありがとうございます。こんにちは。バイオハザードの回を聞きました。はい、ありがとうございます。私は初代2ベロニカ5をやりました。基本的にホラー映画も嫌いなくらいなのですが、バイオハザードは好きでした。もうそういう方結構いらっしゃるみたいですね。特に初代は雰囲気で怖がらせるところが多く、精神的に怖いという演出が多くて良かったと思います、うん。最近のホラー映画を含むホラー作品は、怖がらせるというよりも、突然何かを出現させてびっくりさせるものばかりで、びっくりイコール怖いというのには少し平行気味です。うん、確かにそう思います。というわけで、新しいバイオハザードにはぜひ原点に戻っていただきたいものですね。最後に、セガ好きな私も川柳を考えました。はい。今もなお、セガ伸びるのを夢に見る。今もなお、セガ伸びるのを夢に見る。うん。ちょっとうまいですね、これね。セガもう少しあったらいいなという気持ちと、セガの最高を夢見る私の気持ちをかけて歌ってみました。うん。このね、セガ伸びるっていうのはね、身長が伸びるっていうのと、ゲーム会社のセガが伸びるのっていうのを二重にかけたわけですね。お。これちょっと素晴らしいんじゃないですか。はい、それでは寒いのでご自愛くださいませということで、シンさんありがとうございます。うん、確かにバイオハザードちょっと6は期待してますね。なんか3DS のバイオが意外に初代のバイオに近い雰囲気でかなり評価高いですね。フレンドさんの中でも結構買われた方がいて、うん、すごいおすすめですよと。もうね、かなりいろんな方面からおすすめされてますが、何せ 3DS を私モンハンの時にね買わなかったという。ことをしてますので、ちょっとね、3DS を買わなきゃいけないっていうのが面倒でね、バイオやりたいんですけどね、うん。まあ、移植されんじゃないかなと思って期待してるんですけど、どうなんでしょうか。あとバイオハザードといえば、オペレーションラクーンシティの国内発売日がやっと決まりましたね。4月の 26? だから4月20日過ぎぐらいですね。で、海外版が3月の20日ぐらいなんで、まあ、多分私は箱のアジア版かな。海外版を買うかなーっていう気がしてます。なんせ国内版がちょっと高いのでね。うん、そんなに多分ストーリーとかも今回の本編とは違うでしょうし、うん、あんま期待してないので、基本的にオンライン目当てで買うので、箱のアジア版で買おうかなと思っています。うん、そしてシンさん、川柳もすごい素敵な川柳をいただきまして、かなり嬉しいですね。セガね、セガに伸びてほしいですね。本当に。うん、でも最近のセガはね、もう私が好きだった頃のセガとちょっと雰囲気が違っちゃってるので残念なんですけど、うん、それでもやっぱセガの復活は夢見たいところではあります。はい、ありがとうございました。そして、次、サイヤ人さん、はい、毎度ありがとうございます。クリアできない症候群の合併症を併発している積みゲーマーのサイヤ人です。はい、クリア直前で積む症状と買ったら満足してしまう症状はひどいですと。うん、あれって何なんですかね。しかし2012年1月31日現在ですが、昨日の夜中さらなる積みゲーマーがいることが発覚し嬉しい限りです。これは某ね、フレンドさんなんですけども、広島方面の方ですけども、ゲームって積んだやつをいつの日かクリアするんだと心に、決めてるんですよねと。でもそうしてる間に期待の新作が次々発売してプレイが追いつかないんですよと。ゲームの発売日は秋と春だけにしていただければ確実にクリアするんですけどね。いや、絶対クリアしないでしょ、サイヤ人さん。それでも買うばっかりでしょ。毎年の目標は積みゲーを消化するとは思ってるんですけど、いつになることやらと。話は変わりまして、紹介していただいたご夫婦でされてるポッドキャストも聞いてみました。これは、前回かな?ご紹介した、僕と嫁さんと息子とゲームと、よかったでしたっけね。あちらのポッドキャストの話ですね。ご夫婦の仲良し感がほのぼのしてよかったですと。うん。いいポッドキャストですよね。 はい、ことこで川柳を、気がつけば高層ビルが立ち並ぶ。気がつけば高層ビルが立ち並ぶ。うん、積みゲーがね、積みゲーと同じ高さの金が欲しい。積みゲーと同じ高さの金が欲しい。買わなきゃいいんですけどね。買わなきゃその分お金残るはずなんですけど。で、最後。牛乳はおならの威力が増すらしい。牛乳はおならの威力が増すらしい。これも全然ゲーム川柳でもなんでもないですけど、これはさっき言った某広島のフレンドさんのお話で、これは知らない人には全くわからないですが。はい。サイジンさんありがとうございます。これね、ゲームクリアできない病ですかっていう2月のトークテーマのお話も絡んでるんですけども、そちらのお便りも募集してますので、また後ほどちょっと告知させていただきますね。はい、3通目、ジオさん。はい、ありがとうございます。前回もいただきましたね。メッセージを読んでくださいましてありがとうございます。ジオと申します。ということで、ぶっ飛ぶようなクソゲーでもないのに、タイガージェットシンバリの極悪大ヒールゲームがあったとは知りませんでした。これはエイミーの回にお便りいただきました。ナベさんのお話を聞くと、確かに過去に発売されたもののアイディアを程よく拝借している感じはありますね。でも興味が持てましたし、そこそこ楽しめそうな気がします。うん。平均点ばかりで話題にもならないゲームよりはいいのではないかと思いました。ということで、ジワさん、ありがとうございます。そうなんですよ。エイミーね。すごい酷評されてますけど、確かにね、いろんなアイディアをまとめて作り上げた感じではありますけども、まあ、ダウンロードのね、800ゲーツのゲームにそんな酷評しなくてもっていうのはちょっと思うんですけども。うん。まあ、個人的にそのね、一点突破型のゲームがすごい好きなんで、この個性がすごいあるっていうね。ここ面白いよって、全体的にはそんなレベル高くないけどみたいなね。そういうのは結構好きなんで、さっきのネバーデッドにも通じるものありますけども、コンセプトはいいんだけどな、みたいな。もうちょっと作り込んでくれたらよかったね、みたいな。そういうのね、嫌いになれないんですよ、私。なので、エイミーちょっとおすすめしましたけども、実際にダウンロードしてやってみた方いらっしゃいますかね、体験版でも。多分ね、好き嫌いかなり分かれると思いますよ。なんせ操作しにくいのでね、ちょっとね、興味がある方は試していただきたいと思います。はい、で、以上でですね、一般の、まあ普通のお便りってやつをですね、ご紹介させていただきましたけども、タコラジーですね、ブログの方をちょっといじりまして、ミカエルさんからですね、ご指摘いただきまして、ちょっとテーマトークとかの分かりやすくブログに書いといてくれませんかということだったんで、いろいろいじりました。ブログの方ですね、カタカナでタコラジ、びっくりマークで検索しますと出てきますブログのですね、一番トップに、タコラジの2012年上半期タコラジ的ゲーム川柳大賞っていうのをこの間発表しましたけども、それの概要のね、書いてあるページのリンクを貼りまして、その下に毎月のテーマトークをですね、書いておくことにします。今はタコラジ2月のテーマトーク、皆さんはゲームクリアできない病ですかっていうのを書いてありまして、いろいろコメントの仕方とかですね、締め切り2月29日までとか書いてありますので、このブログをですね、たまに見ていただくと今タコラジでどんなお便り募集してますかってわかるようにしましたので、こんな感じでいかがでしょうか、ミカエルさん。確かにわかりやすくていいかなと思います。ありがとうございます。そんなわけでですね、タコラジのお便りは、このブログのですね、各記事ごとのコメント欄にいただく、もしくは、記事の一番下にありますメールフォームですね。こちら人によってはですね、このメールフォームうまくいかなくてエラーが出ちゃう場合があるらしいので、その場合はコメント欄の方にいただければいいかなと思います。あと、まあ、もっと気軽にですね、軽くお便りを出したいということであれば、ブログの右側にツイッター、タコラジの公式ツイッター貼ってありますので、そこのアカウントの方にですね、コメントいただければ嬉しいかなと思います。はい。さて、では今回はですね、1月のトークテーマ、記憶を消してもう一度一からやりたいゲームの方のお話に行きたいと思います。はい、ではタコラジ第30回のメインのお話に行きたいと思います。1月ですね、募集しましたトークテーマとして先ほども言いましたけれども、記憶を消してもう一度一からやりたいゲームと、一回クリアはしたものの、こんなに面白かったんだったらもう一回やりたいなと思って、もう一度一からやることあるじゃないですか、そのゲーム。ただやっぱり一回目のね、感動っていうのはもうやっぱどうしてもないわけですよ。初めてやった時のね、それをもう一度味わいたいなと思ったら、やっぱ記憶をもう消すしかないわけですけども、なかなかそうもいきませんのでね。 うん、それほどもう一度やってみたいなと思ったゲームありませんかということで皆さんから募集しました。でも、たくさんのですね、お便りいただきまして、本当ありがたい限りなんですけども、それをですね、ご紹介しながらですね、ああ、いろんなゲームがあったんだな、というふうに、ちょっと振り返っていきたいかな、と思っております。そこで、まずはですね、ツイッターの方にいただいたコメントの方からですね、ご紹介しましょうかね。まず、スナさん、よろしいですかね。ツイッターネーム、スナさん。はい、初投稿ですと。私が記憶をなくして再プレイしたいゲームは、どこでも一緒です。ポケピと呼ばれるキャラクターに言葉を教えるゲームなのですが、約1週間でポケピはいなくなり、新しくゲームを開始しても、最初のポケピに対する思い入れは超えられないからです。ということで、砂さん、ありがとうございます。私はこのどこでも一緒をですね、正直やったことがないんですね。トロとかっていう白い猫みたいのが出てくるやつですよね。なんかね、言葉を教えてなんか会話をするゲームだっていうのはなんとなく知ってるんですけども、一週間でいなくなっちゃうんですかこれって。あの猫がいなくなっちゃうんですかね。その後どうなるのかな。なんか、ちょっとシステムがよくわからないんですけども、でもなんかその、最初から言葉を教えて、いろいろ話をしていくゲームだと思うんですけども、であれば、やっぱりそのね、最初のキャラクターがいなくなっちゃったらちょっと寂しいですよね。しかもその思い入れがね、ありますからね。これ確かにもう一度最初からやってみたいゲームになるかもしれませんね。うん。ちょっと私があんまり詳しくなくて申し訳ない。スナさん、お便りありがとうございました。またぜひお便りいただけたらと思います。ありがとうございます。次がですね、ツイッターの方で、肌の CB400 さん。はい、以前もお便りいただけましたね。ありがとうございます。記憶を消してなき、もう一度やりたいゲームは、シュタインズゲートとポリスノーツ、そして初代バイオハザードですと。あとついでに初代のスーパーマリオもということなんですけども。確かに下毛はね、もう絶対来るなというお話なんですけど、私もまだね、トゥルーエンドまで行ってないんですけど、結構ね、うん、そのまでの途中のエンドでもう結構感動しちゃってですね。マユシーエンドあたりはもう結構もう満足しちゃったんですけども、ただそれをさらに超える感動があるということなので、トゥルーエンドまではやろうかなと思ってますが、なかなかね、最近ちょっと手が出ない状況ですけども。あとポリスノーツね、ポリスノーツスナッチャー、あの辺は本当にもうシナリオがね、良かったですよね。うん。メタルギアを作った小島監督の初期の作品ですけども、ポリスノーツとか多分今やっても全然面白いんじゃないですかね。グラフィックがね、2D のアニメチックな絵なので、まあ今見ても別にそんなにね、CG とかね、ポリゴンとかのゲームだと確かに今見るとね、辛いの多いんですけど、こういうゲームはそんなに感じないんじゃないですかね。iPhone とかに移植されてないんですかね。多分今だったら、iPhone とかで全然余裕でできると思うんですけども。私確かね、サターン版でやって、途中のシューティングがやったらやりづらくてね、コントローラーでやるのが。うん、あそこで何度もリトライした記憶があります。うん。あと初代バイオハザードね。うん。プレイステーション版、これはでもね、あれですよね。記憶を消して遊びたいゲームをまさにやらせてくれた感じがしますよ。初代のプレステ版をまあクリアした人は、リメイクバイオね。ゲームキューブと Wii で出ましたけど、あれやったらね、ほんとまさに記憶を失ってもう一回一からやってる感じになりますよね。うん。あのリメイクはほんと素晴らしい。多分リメイク作品で一番すごいんじゃないかなと。ね。リメイクってのはああやってやんだよと、某スクエニさんにね、教えてあげたいぐらいの素晴らしいリメイクでしたね。あと初代スーパーマリオ。これもね、楽しかったな。ああいうあの頃のゲームはほんと単純に楽しいですよね。うん。はい。CB400 さん、ありがとうございます。そして、お次ですね、ボードゲーム研究室という、ポッドキャストやられてる、川崎さんですね。はい、ありがとうございます。ボードゲーム研究室ですね、私最近聞き始めまして、なかなかこのおかげでボードゲームにね、興味が湧いてきましてですね、今ちょっと色々、ボードゲーム欲しいななんて考えてるところなんですけども、はい、川崎さん、ありがとうございます。ときめきメモリアルシリーズですときた。はい。全キャラクターを新鮮な気持ちで改めて攻略したいです。ときめもね、流行りましたよね。私の世代かな、ちょうど。プレステ、スーファミ?最初。私たちの時流行った時、プレステかなんかの移植で、もうね、大学の時かな。みんなやってましたね。 なんか知らんけど、普段そんなゲームやらないだろお前みたいな、ばあちゃんやってたやつがなぜそこでときメモだみたいな、そんな時代じゃなかったかな、ちょっと頭の中でごっちゃになってますけど、普段ね格ゲーとかばっかやってないやつがね、突然ときメモですよ。あの頭がピンクとか緑とかのね女の子に、うわ何やってんだお前と思いましたけども、私もねやってみたら意外に楽しかったっていうね、うん、そんな記憶がありますよ。うん、確かにね、あの辺の恋愛シミュレーションみたいなのはね、一時すっごい流行りましたからね。うん、はい、川崎さんありがとうございます。あの、ぜひ、いずれですね、一緒に、こう、ボードゲームできればなと思いますけど、なかなかちょっと距離的な問題もありますので、いずれチャンスがあればぜひ、お願いします。はい、ということで、ツイッターの方のお便りは以上になりまして、メールフォームの方からもお便りいただいてますのでご紹介させていただきます。じゃあ送っていただいた順番でいきますので、まずにぎりさん。はい。いつもありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。また、戦場でもいつもお世話になっておりますと。はい。最近ちょっと私あまり言ってないですけども。今回のテーマ、記憶をなくしてもう一度遊びたいゲームですが、あえてシュタゲを外します。はい。となるとやはりドラゴンクエスト3ですね。うん、当時はインターネットがなく、早時の友人から以外では、ファミマガなどのゲーム雑誌か、少年ジャンプのファミコン新券で情報を得るしかなかった時代。懐かしいな、ファミマガね。ファミツじゃないですよ、ファミマガ。うん。あと、ファミコン新券。懐かしいな。バラモスを倒し、別の世界へ行き、そして伝説になった時は鳥肌が立ちました。ゲームがしたくて学校を休んだのはこれだけです。そしてドラクエ10。うん、買わないだろうな。では、ということで、にぎりさんありがとうございます。懐かしいですね。今更ですけども、今回のお話ですね、基本的にあの、懐かしいお話を皆さんにさせていただくので、基本ネタバレのね、ところが多くなると思いますので、その辺はご勘弁いただきたいと思います。で、ドラクエ3ということで、もう一方いただいてます。ゴーさん。はい、ありがとうございます。いつも楽しく拝聴してます。ゴーですと。私が記憶を消してもう一度プレイしたいゲームは何と言ってもこれ、おっさん世代の鉄板ドラクエ3です。ワン、ツーで広がった世界観を壊して、勇者ロトとは全く関係のないストーリーと思わせといて、実は主人公がロトだったという展開に、当時鳥肌立った人は多いのではないでしょうか。確かにね。ワン、ツーと来て3はその後の世界かなと思わせてて実は昔だったっていうね。斬新でしたよね。私は残念ながら、早解きした同級生にネタバレをされてしまった状態でプレイしたので、エンディングでの感動は薄れていました。残念ですね、これ。3はそれ知ってたらもうね、かなり、もう楽しさ半減ですけども。人生初のネタバレ作品だったので、記憶を消して遊んでみたいですね。これからも配信頑張ってください。ということで、にぎりさんとゴーさんからドラクエ3、いただきました。確かにね、ドラクエ3はね、1、2、3ときてこう順調にシステムも進化して、それでストーリーがね、あれでしたからね。その1と2の世界で、伝説とされてたロトが実は自分だったみたいなね。いやー、盛り上がりましたよね。この時代はだってドラクエ3、ドラクエをね、なんか買えなくて、で朝から並んでみたいな世代ですよ、ちょうど。ああいうのが始まった時ですよね。ドラクエ強盗的なね。カツアゲされちゃうみたいな。そんな社会現象になってましたけども。ドラクエ3は確かに鉄板ですね。もう、おっさん世代としてはやっぱドラクエ3のストーリーっていうのは衝撃的でしたからね。あんなドラクエをもう一度やってみたいなと。まさに三部作の、ね、完結編としては素晴らしかったですね。はい、にぎりさん、ゴーさん、ありがとうございます。はい、お次。ピチカートミルクさん。はい、いつもありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。テーマトーク、もう一度記憶を消して一からやってみたいと思ったゲームということで送らせていただきます。はい。自分の、対象ゲームは、ファミコンディスクシステムのファミコン探偵クラブ2、後ろに立つ少女です。お、ディスクシステム来た。当時初の前後編の販売方法、前編の終わり方、後編へのつなげ方も秀逸で、前後編の空きがだいたい1ヶ月ぐらいでしたが、楽しみでものすごく長く感じてました。そして衝撃のラスト。当時中学生の自分には今でもトラウマです。盛り上がってからのディスクチェンジ指示。 変えてからも部屋の無音の中に聞こえるディスク読み込みのカタコトコトの音。これも相乗効果でした。懐かしいな、ディスクシステムね。確かに読み込みがね、音がするんですよね。数年後スーファミにリメイクしましたが、テンポも良くなりやりやすくなってはいたんですが、不思議と楽しさ、恐怖ともあまり感じませんでした。当時のチープな映像、音源であったからこそと思い、ゲームボーイアドバンスでそのまま移植も出ましたが、やはり当時の記憶が鮮明に残っており、懐かしいなっていう止まりでした、うん。アドベンチャーゲームは特に一度クリアするとストーリーを把握してしまい、名作になるほど記憶に残るので、ほんと記憶を消してまたやりたいです。最近の下着もこれに入ってしまいますが、ということでピチカートミルクさんありがとうございます。まあね、また下着が出てきましたけども。ファミコン探偵クラブ2、後ろに立つ少女。私ね、やってないんでね、これ。私ファミコンとファミコンディスクシステム両方とも家になかったので、うん、こういうね、ストーリーの長いゲームはやったことないんですけども、ちょっとね、ウィキとかで調べてみたらなかなか名作という感じの扱いでしたね。うん、でもね、ディスクチェンジの片言の音がね、ディスクを読み込むね、カリカリした音。あれがね、逆にこの怖さを煽るというか、うん、雰囲気作りになってるっていうのはなかなか面白いですよね。今だとね、ディスクチェンジなんてもうめんどくさいだけですけども、これが意外にその雰囲気作りに役立ってるっていうのは面白いんじゃないかなと思いますね。やっぱりあれなんですかね、最初にやったそのメディアでの記憶が強く残ってると、その後ね、いくらこう快適な移植になったとしても、うん、やっぱり当時のね、感動はもうないですよね。もう懐かしいな、面白いな、ぐらいですよね。やっぱりね、ドラクエとかにしてもね、もう何度も何度もリメイクされてるような作品は。うん。逆にね、昔との違いが気になっちゃったりなんかしてね。うん。そうですね、いいですね。アドベンチャーは確かに、一度クリアしちゃうとね、なかなか二度目がいけないですね。はい。ピチカートさん、ありがとうございます。はい、では次、ヒッピーさん。はい、ありがとうございます。こんにちは、ヒッピーです。と。もう一度記憶を消してプレイしたいゲームへの投稿です。自分のもう一度記憶を消してプレイしたいゲームは、プレイステーション版の名探偵コナンです。おう。このゲームは逆転裁判のように最後の推理シーンのための証拠を集め、推理するゲームです。ただ、このゲームは証拠を集め終わらなくてもイベントシーンが発生したりするので、逆転裁判のように絶対解決するものではないです。おうおう。このゲームをもう一度やりたいと思った理由は、イベントシーンの BGM と効果音の不気味さが非常にマッチしていたからです。マップ移動のロードが始まらないので、フリーズかなと思ってたらいきなり、ちょっと待てよと振り返って勝手に歩き出したり、証拠を見つけた時のピロリーンという音にびっくりしたりしていました。先日このゲームをやり直してみたのですが、証拠のある場所などもほとんど知っていたので、子供の時よりドキドキが半減してしまいました。デモンズソウルやヘビーレイン、メタルギアシリーズなども面白いのですが、懐かしいゲームとしてこちらを挙げさせてもらいました。ということで、ヒッピーさんありがとうございます。プレイステーションの名探偵コナン。いや、これもやったことないですね。でもなんかこの話を聞く限り、証拠を集め終わらなくてもイベントが発生しちゃうと。ああ、必ず解決しないっていうことは、ちゃんと時間軸に沿ってある程度証拠を集めて推理を進めてっていかないと、事件がどんどん進行しちゃうわけですね。結構難易度高いんじゃないですかね、じゃあそれ。何度もある程度やって、覚えていかないと。なかなか、すごいゲームですね。マップ移動のロードが始まらないので、フリーズかなと思ったらいきなり、勝手に歩き出す。全部そういうのが、イベントとして組み込まれてるんですね。なかなか面白そうですね。やったことある方いらっしゃいますかね。なんせ古いゲーム、あんまり、おっさんながら、セガのゲーム以外ほとんど知らないっていうね、この偏った知識ですので、ちょっとコメントのしようがなくて申し訳ないんですけども、でもちょっと面白そうですね。キャラゲーってね、どうしてもね、やっぱり敬遠しちゃいがちなんでね、あんまりやってないんですけども、名探偵コナン、面白そうですね。はい、ありがとうございます、ヒッピーさん。またお願いします。はい、では続きまして、コバさん。はい、ありがとうございます。いつもバトルフィールド3ではお世話になっています。おかげさまで下手くそながらも楽しく遊んでいます。改めてお礼を申し上げます。いやいや、とんでもないです。私最近ちょっとあんまり言ってなくて申し訳ないですけども。記憶を消してもう一度プレイしたいゲームについて、最近ちょうどそう思っていたゲームがあったのでメールします。お、ナイスタイミング。それは、 ワンダと巨像です。うん。うちは夫婦ともども制作者の上田さんのファンで、PS3 版を買うと決めたのも、人食いのおわしトリコが遊べるからで、少し前に PS3 版のワンダとイコが出た時に、ハードと一緒に購入しました。ああ、そういうことなんですね。両方ともプレイ済みで保存用として買いましたと。そのきっかけで買ったんですね、プレイステーション3を。久々にプレイして巨像と戦ったのですが、本来なら巨像への登り方など倒し方を考えながら戦うのですが、中途半端な記憶と逆に忘れている部分もあり、うまく戦えず、これなら余計な記憶はなくて、考えてひらめいた方がうまく戦えていたと思いました。またそれだけでなく、巨像を倒した後の何とも言えない罪悪感のような感じなど、うまくは言えませんが、巨像を倒すゲーム的な面白さと、多くを語らないストーリーながらも何かを感じさせる雰囲気のあるゲームで、あの新鮮さをもう一度味わいたいなと思いました。なのでトリコにはだいぶ期待しています。それと関係ないですが、バイオ1のリメイク（ゲームキューブ）とレンタヒーロー（メガドラ）は地味に名作だと思います。それではこれからも配信楽しみにしています。ということで、コバさんありがとうございます。ワンダね、私ね、やってないんですよ。ただ、興味があったので、プレイ動画をね、見ちゃったんですよね。全部。面白くてね、ずっと見ちゃいましたよ。最後の一撃は、切ない。ザクってやつね。あれは、いいゲームですね。あんな、すごいゲームがプレステ2で出てたとは、なんでやんなかったんだろう、みたいなね。高くてね、中古でも結構値崩れがなかなかしなくて、買わないうちに、時代が過ぎちゃったというか。うん、それで PS3 のワンダとイコのセットが出るって聞いて、なんかしかもブックレットがつくということだったんで、あ、それ絶対買おうと思ってたら、気づいたらもうね、転売屋のおかげでこう値段が釣り上がってまして、あ、しくじった予約忘れたと思って買えず、今に至るわけなんですけども、確かに、ね、ただ私もエンディングまで見てしまったので、もうね、これを記憶を消してやりたいゲームに入っちゃいますね。うん。知らない方に言いますとね、すんごいでっかいね、巨人みたいなやつに、普通の人間の男の子がですよ、自分の手足を使ってよじ登ってって、その巨人の弱点に剣を突き立てて倒すっていうね。まあ、言ってしまえばそれだけのゲームなんですけど、それがね、すごくね、なんだろう、冒険してる感というか、面白いですよね。あと、馬が可愛いんですよね。うん。いやー、いいゲームですよね。確かにこの上田さんがね、イコも良かったし、イコは私やりましたけども。あと、ワンダも、いいし。トリコはね、どうなるんですかね。なんか会社辞められちゃったなんて話がありましたけども、制作は続けてるということなので、期待しているのですが、いつ出るのかなと。うん。非常に期待できるゲームですよね。はい。コバさん、ありがとうございます。さて、お次はですね、ダークソウルフルさん。はい。前回もいただきました。ありがとうございます。第27回配信分にてコメントを取り上げていただいてありがとうございました。自分がコメントした内容が鍋さんの声に乗って聞こえてくる感覚はとても不思議で、もちろん嬉しかったです。はい、ありがとうございます。低体温トークはタコラジにとっては明らかな美点の一つですよ。リスナーはそこに痺れるし憧れているわけです。そうですか。低体温でボソボソいきますけども。ところで、もう一度プレイの記憶を消して一からやってみたいのコーナーですが、ダークソウルを上げさせていただきます。はい。現実の初見プレイ時は、マッチングが改善される前だったので、最新パッチが当たった現在のバージョンで初プレイを再び体験できたら理想的ですね。と。それではいろんな思い出ゲームが上がるであろうこのコーナーの配信を心待ちにしています。私は今、箱でもダークを買い直して、PS3 の時から通算すると8キャラ目ぐらいをプレイしています。子持ちと既婚の余暇を捧げよう。まあ、捧げてますね。かなり人間性を。はい。ダークソウルフルさん、ありがとうございます。まあ、ダークソウルね。これもやっぱりデモンズダークソウルは確かにね、トラップとかね、ドキドキ感を味わうのはやっぱ初見だけですからね。記憶をなくしてプレイしたいゲーム。まあ、絶対入ってきますよね。うん。確かにね、ダークソウルの残念なのは、まあ、最近のフロムソフトウェアのちょっとなんかトラブル続きですけど、オンライン関係がね、ちょっとなんか、マッチングのね、不手際的なところがまあ連発してますけども、どうもアーマードコアの方でもね、マッチング関係がなかなか安定しないようで、うん、フロムさん頑張れって感じなんですけども、うん、ダークソウルもね、最初からうまくこうマッチングがいってたらもっと 盛り上がってたかなという感じがしますけども、それでもやっぱりゲーム自体はね、すごくいいゲームですから、興味ある方にはやっていただきたいかなと思います。まあ、全くあの辺のシリーズをやったことない方には相当難しいかもしれませんが、まあ、あのおっさんゲーマーでもクリアできるぐらいですから、なんとかなると思います。うん。あの、カンカンカンカンですね。部屋の隅っこでうちの亀のキングさんが水槽から出ようとガツンガツン水槽にアタックをしているのでちょっとうるさい音が入るかもしれませんけども、その辺はちょっとご勘弁いただきたいかなと思います。はい、では次、子猫さん。はい、毎度ありがとうございます。こんにちは、子猫です。早速ですが、僕のもう一度プレイの記憶を消して、一からやってみたいゲームを紹介します。それは、イコです。来た。昨年に PS3 で HD リメイクされましたし、PS2 時代の名作といっても過言ではないでしょう。はい。イコは、大まかに言うと、男の子が城の中に捕らえられていた女の子と手を繋いで脱出するというようなゲームですが、手を繋いでいるときはずっとボタンを押しっぱなしにしなければなりませんし、手を繋いで歩くとコントローラーに振動が来たりして、とてもリアル感があります。敵は影で、その影は女の子を連れ去ろうと襲ってきます。進んでいくと仕掛けを解くために一度主人公と女の子が別れるところがあり、その時もリアルタイムに時間は進行していて離れているので、操作している男の子からは、今女の子はどんな状況にあるのかがわかりません。目を離した隙に影に連れ去られるかもしれないという、その中でのプレイはずっと女の子のことを考えて行動しなくてはいけないのです。そのピュアな感じだとか繊細なプレイ、入り込めそうな世界観がすごく好きなので、もう一度プレイの記憶を消して一からやってみたいです。鍋さんはプレイされたことありますか？やられていないのならぜひおすすめをします。長文失礼しました。ということで、子猫さんありがとうございます。イコはね、やったんですよ。もうめちゃめちゃ感動しましたね。何よりその、本当おっしゃってますが、手をつなぐっていうシステムがね、こんなにすごいことかと思いましたよ。手をつないで手を引っ張ってあげないと先に進めないと。でも手をつないでると確か剣を振れないんですよね。だから戦う時には手を離す。女の子を安全な場所に置いて自分が敵を倒して、でまた手を引いて一緒に逃げていく。これがね、いいですよね。この間話したエイミーも、このイコから影響を受けたっていうことで、その手をつなぐシステムを採用してますけども。うん、この手をつなぐっていう単純なことでね、すごくゲーム性に影響を与えるっていうのがね、面白いですよ。うん、確かにね、イコは名作ですんで、プレステ3で最近確かダウンロード販売も始まったのかな？イコと、ワンダ？うん。やったことない方はね、ぜひね、余計なプレイ動画とかを見る前に、一度プレイすることをお勧めします。私みたいにね、見ちゃうとね、ワンダとかね、もう、やっても多分感動はないでしょうから、うん、ぜひ、やっていただきたいゲームですね。はい。子猫さん、ありがとうございます。さてさて、続きましては、黒剣さん。はい、ありがとうございます。先日のプレゼント企画のインファマスが届きました。ありがとうございます。はいはい。いえいえ、とんでもない。記憶を消してもう一度プレイしたいゲームについての投稿です。それはフォールアウト3とオブリビオンです。お、来ましたね、ベセスダ。記憶を消さずにプレイしてもまだ楽しいと思いますが、もし記憶を消すことでまた最初から広大なマップをプレイできたらと思うと、絶対楽しいに違いありません。うん。オブリビオンの次回作である最近のスカイリムも後々やりたいと思っています。では、これからも放送を頑張ってください。ということでありがとうございます。私もね、フォールアウト3はね、1回クリアして普通に。で、2回目はひたすらあっちこっち寄り道しまくって途中で止まってるのがあるのかな。うん、面白いですよね、フォールアウトね。あと、オブリビオンはね、私やってないんですよ。皆さんにね、おすすめされたんですけど、おすすめされてるうちにスカイリムが出ちゃったので、スカイリムをね、やってまだクリアしてないですけどね。とにかくね、フォールアウト3はね、私、プレイステーション3を買ったきっかけだったんですよ。某フレンドさんの、まあ、今フレンドさんになってる方で、ブログを見てましてね、その方はそのフォールアウト3のね、プレイ日記をずっと書いてたんですよ。まあ、かなりね、その人ね、面白いプレイの仕方をしてて、もうね、手当たり次第殺しまくりみたいな感じだったんですけど、それがね、文章と相まってすごい面白くて、あ、こんなゲーム今あるんだと思って、それでね、フォールアウト3とプレイステーション3をね、一緒に買ったんですよ。 うん。これでもうね、1ヶ月ぐらいずっとやってましたかね、フォールアウト3。面白くてね。あれやったことない人はやっぱちょっと一度体験してみたらいいかと思いますね。フリーズとかちょっとなかなかいろんな問題もありますけども、そんなのね、無視できるぐらいやっぱ面白いですよ、フォールアウト3。あの世紀末の世界観でね、自由に冒険して、もうね、誰にも縛られずに俺は生きていくぜみたいなことをやりたいんだったらもう、フォールアウト3おすすめですね。本当に。そしてスカイリムもやっぱ面白いと。うん。こういったゲームはね、時間泥棒なんでね、なかなか、うん、オンラインゲームをメインでやるようになっちゃってからね、なかなかこういうゲーム時間取ってできなくなっちゃったんですけど、またやりたいなと思いますね。はい、クロケンさんありがとうございました。さてさて、ゴリケンジさん。はい、ありがとうございます。こんにちは、ゴリケンジです。寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。募集が上がっていましたトークテーマの、もう一度初見でプレイしたいゲームに応募します。はい。僕は、428、封鎖された渋谷でですね、と、うん。やりましたね、私も。サウンドノベルなので、操作に追われて慌てて死ぬこともなく、淡々と話が進んでいくのですが、後半は突然の話の展開にハラハラしたり、思わぬところでバッドエンディングになったりと、かなり楽しかったです。PSP 版をプレイしていましたが、時間ごとに章に区切りがついて、手軽に話を進めやすかったです。ということで、ありがとうございます。私これね、Wii 版で、発売された時やったんですよね。うん。面白かったですよ、これ。渋谷。あ、428と書いて渋谷と読むみたいなやつなんですけど。あの、複数の主人公がいてね、ザッピングしながらっていう、チューンソフトお得意の、うん、街みたいなね、システムで、どんどんどんどん話と話の間を行ったり来たり、あと細かいそのトピック、説明文を読むとそこからまた飛んでったりとかね。すごくね、複雑な構成になってて面白かったですね。アナザーストーリーみたいなね、最後の方に追加シナリオが出てきたりとか。うん、それも面白かったですし。かなりね、やり込みましたね、これも。うん。久々にサウンドノベルなんてやりましたけども。うん。やっぱ実写でね、渋谷の街を舞台にしてるってのもあって、やっぱ見慣れた風景が出てくると、なかなか面白いですよね。うん。チューンソフト、またこういうの出してほしいですね。最近、かまいたちが出たんでしたっけ、また。あれはどうなんでしょうね。私全然やってないんですけども、ちょっとやってみてもいいかなと思っています。はい、ゴリケンジさん、ありがとうございます。さて、オープニングでもご紹介したまたシンさん、こちらにもいただいてます。ありがとうございます。こんにちは、シンですと、記憶を消してもう一度やりたいゲームですが、たくさんありますねと。うん。そんな中でも、天外魔境2、万事丸と大神でしょうか。うん。PC エンジン好きな私としては、天外魔境は当時画期的な RPG でした。お話が非常に面白くて、ギャグあり、シリアスありと、100時間余りのボリュームを感じさせないゲームでありました。ヒロイ王子と増田さんのコンビですから、出来は保証できますよ。あ、そうなんですか。ヒロイ王子さんは知ってますけど、増田さん絡んでるんですね。俺の屍とかのリンダキューブの増田さんですかね。大神は1年ほど前に買いまして、見事にはまりました。戦闘シーンもスムーズで、アクションも多彩です。何よりもアマテラスを通じたお話が良いんですよ。おすすめです。おー、ありがとうございます、シンさん。天外魔境はね、私はやったことはないのかな。ただ日本の RPG としては伝説に残ってるシリーズですよね、天外魔境。いくつまで出たんですかね、天外魔境。3? かな?あとなんか外伝みたいなジライヤとかありましたよね。名前は知ってるんですけど、ちょっとやったことはないんですが、確かにヒロイ王子さんは一世を風靡したクリエイターでしたね。増田さんは絡んでたとは知りませんでした。あと、大神。これ PS2 で出ましたけど、確か Wii 版も出て、なんか筆でこう書くみたいなので攻撃をするんだかなんだか、私やったことないんでわかんないんですけど、なんかそれの Wii 版が出て Wii でやったら面白そうだなぁと思ってたんですけど、なんか Wii 版の移植の評価があんまよろしくなくてそれで買わなかったんですが、やっぱ面白いんでしょうね、大神。プレステ2版の方がいいのかな?どっちがいいんですかね?一度やってみたいんですけど、絵柄が好きなんで、和風な CG と言いますか、筆で描いたみたいなね。確か DS かなんかにも出たんですよね。なんか別のシリーズで大神。なんかいろいろ展開してるみたいなんで、一度やってみたいなぁとは思うんですけど、なかなか手が出てないというところですね。 はい、シンさん、ありがとうございました。さてさて、お次が、ライムガンさん。はい、ありがとうございます。こんにちは、ライムガンです。先日は私のメールをお読みいただきありがとうございました。ラジオで自分の書いたものが読まれるなんて初めての経験で大変嬉しかったです。はい。さて、記憶を消してもう一回やりたいゲームの投稿ですが、私は15年ほど前に初代プレイステーションでやった、キングスフィールド2をあげたいと思います。来ましたね、フロムソフトウェア。一人称視点のアクション RPG で、暗いダンジョンの中をひたすら冒険し、剣や魔法でモンスターたちを倒して進んでいくという内容です。当時はドラクエや FF といったコマンド入力式の RPG が中心でした。それはそれで面白いのですが、誰がやっても同じ内容、時間をかければ誰でもクリアできるといったスタイルに少々疑問を感じていた頃でした。そんな中、キングスフィールドは当時としてはユーザーを突き放した超ムズゲーだったと思います。ゲームの開始地点から 1,2 歩後ずさっただけで崖から落ち、主人公は悲鳴とともに絶命。私も引っかかりましたって書いてありますね。戦闘もただ戦うだけでは雑魚相手でも負けてしまうシビアなものでした。敵の周りをぐるぐると回りながら剣で切りつけるといった癖のある操作を覚えなければなかなか勝てません。加えて主人公は一人称視点なので剣を持つ腕しか見えない。全編暗い雰囲気。謎を解くヒントもほとんどない。セーブポイントすらなかなか出てこない。といった素人お断りの硬派な作りでした。その代わりダンジョンの恐ろしい雰囲気は一級品。一歩間違えれば即死亡といった緊張感。モンスターの立てるかすかな物音にビビりながら前に進む時の恐怖と戦慄は当時の私を虜にしました。制作はフロムソフトウェアで、ネット要素や三人称視点こそないものの、現在のダークソウルの原点になったに違いないと思っています。確かにね。シリーズは1から4まであり、4は PS2 で出ていました。おー、知りませんね。全然。当時4はグラフィックも強化され、迫力もあるのですが、私は考え抜かれた構造のダンジョンを冒険する2が最も好きでした。それでは長文乱筆失礼しました。またお便りします。ということで、ライムガンさんありがとうございます。キングスフィールド来ましたね。私ね、大学の時に、サタン派とプレステ派に分かれた時代があったんですよ。ちょうどその次世代機戦争的なものでね。で、私はサタン派だって、うちのね、サークルの後輩、あの時まだね、サタンがすごい優勢だったんですよ。バーチャー人気で。で、大学のサークルの後輩が一人プレステを買ったんですね。で、そいつがそのバイオハザードとか面白いんすよ、なんて言ってた時だったんですけど、で、そいつがね、キングスフィールドをやって、あれ、無理っすって言ってたのを覚えてて、それ以来ね、キングスフィールドには手を出しちゃいけないと思ってずっと生きてきちゃったんですけど。面白いですか、やっぱりキングスフィールド。もうね、当時から激ムズゲームとして有名で、でも4まで出るってことはやっぱ、それなりにね、ファンがしっかりついたってことですよね、難しいゲームでも。下手したら今の多分デモンズやダークソウルより難しいんでしょうね、きっとね。当時のグラフィックと操作方法ですもんね。いやー、キングスフィールド懐かしいですよ。まさか出てくるとは思いませんでしたね。ゲームの開始地点から 1,2 歩後ずさっただけで崖から落ちて死ぬって、どんなスタート地点なんですかね。どうやって主人公はその崖の先端部分に立つことになったんでしょうね、ストーリーの展開的にね。すごいですね。やっぱその落下死の一撃死っていうのは、デモンズやダークソウルでもありましたけども、この時代から引き継がれてるんですね。まあ、フロムさんは相変わらず、ハードな世界をずっと作り続けてますね。じゃあ当時のその、キングスフィールドに慣れてれば、ダークソウル余裕じゃないですかね。どうなんですかね。ダークソウルの方もぜひクリアしたらまたお話を聞きたいなと思いますけども、キングスフィールド、まさか今回のこの特集に出てくるとは思わなかったので、ちょっとびっくりしましたけども。ライムガンさんありがとうございます。貴重なお話をいただけて嬉しいですね。はい。はい、では、次。まだ結構ありますね。次が、おなゆきさん。はい、ありがとうございます。こんばんは。初めてお便りさせていただきます。29歳独身男、おなゆきと申します。ご丁寧にありがとうございます。去年の12月ぐらいから聞き始めて、わかりやすく聞きやすいので、欠かさず楽しく拝聴しています。ありがとうございます。聞きやすいですかこれ。ボソボソしてますけど。大丈夫ですかね。 現在 PS2、PS3、PSP を保有しているのですが、主に PSP も PS3 もモンハンのために買ったようなもので、モンハン以外ほとんどゲームは持ってません。ほいほい。ですがタコラジを聞いてゲームがやりたいって気持ちが強くなってきました。とりあえずアンチャーテッドを買いクリアしました。うん、すごく面白かったですよ。もともとセガが好きで、セガサターン、ドリキャスのゲームは新作が発表されれば発売を心待ちにしていましたので、セガ覚えてますかの回は何度も聞いてしまいました。ありがとうございます。共感するところが多くて、ああ、そのゲームハマってた、というタイトルがたくさん出てきて楽しかったです。うん、テーマ、もう一度記憶を消してやりたいゲームですが、シェンムーですね。はい。完結してないのはあれなんですけども、続編が未だにやりたいと思っています。確かシェンムー2のディスクで続編のムービーが見れて、次回作をワクワクして待っておりました。あ、切ない。2まででいいので、記憶を消して新たにプレイしたいですね。ではまたタコラジの配信を楽しみにしております。ということで、おなやきさんありがとうございます。おー、シェンムーね。シェンムーはね、最初構想が発表された時はね、もうセガファンみんな狂気しましたよね。すげーみたいな。あー、なんか何章まであるんだっけな、なんかすぐ忘れましたけども、とにかく壮大なストーリーでね、主人公がこうお父さんを殺されてですね、その組織を追って中国に渡ってですよ、憲法の修行をしながらそいつらを倒すみたいなストーリーだったはずなんですけども、まあその超序盤しかね、ワンでその地元の横須賀のストーリー、ほとんどプロローグみたいなもんですけども、それで終わっちゃって、でツーで中国に渡ってぐらいのところで終わっちゃったんですよね、確かね。うん、で、一応続編のね、3以降のムービーだけはあったものの、うん、っていう。ね。そして鈴木さんも、ね、シェンムーをなんか、もしもしゲームで出して、1年ぐらいで終わってしまったりとかですね。まあ、シェンムー悲しいコンテンツになってしまいましたけども、鈴木出してほしいですね。シェンムーは完結するんだろうか。もう10年ぐらいかかってもいいから、なんとかして完結してほしいんですけども、どうなんでしょうね。今だったら1、2はとりあえず1枚のディスクで入るでしょうから、とりあえずそれだけでも出してみてはいかがかなと思いますけども、買う人いないよね。セガファンしかね。うん、ということで、おなゆきさんありがとうございます。またぜひ聞いていただきたいと思います。はい、次が、てるるさん。はい、毎度ありがとうございます。こんにちは。メールも読んでいただきありがとうございました。はい、奥さんとの慣れ初めのメールですよね。はい、読ませていただきました。ありがとうございます。ドリームキャスト回、バイオ回、エイミーの回、楽しく拝聴しました。はい。僕はバイオをあまりゾンビゲームと思っていなかったので、5も楽しくプレイできました。かっこ笑いと。確かに怖さはなかったですけどね。6のスライディング打ちにも期待していて、スピード感も増しそうで楽しみです。うん。記憶を消してプレイしたいゲームは、オンラインゲームですが、FF11 です。おー。これが初めての音ゲーだったこともあり、キャラ制作からワクワクして、いざ始めてみると、AI ではないキャラがいて、会話をしながらの戦闘にどんどんのめり込みました。誘われにくい職業だったので、パーティーに1週間誘われないことがあり、考えた末リーダーをやりパーティー作成をしたり、外人さんとのパーティーに考えさせられたり、コミュニティの仲間とメインシナリオをやったり、会話により良い悪い思いもしましたが、今までオフゲーでは味わえないものでした。最近では、14もプレイしましたが、11を初めてプレイした時に感じた何とも言えないワクワク感はなく、これが慣れなのかなと残念に思いました。なので記憶を消してプレイしたい一本は FF11 にしました。ということで、テルルさん、ありがとうございます。おー、まさかオンラインゲームでね、その記憶を消してプレイしたいゲームが出てくるとは思ってませんでしたけども。私もね、FF11 は、いつだったかな、ほんのちょっと体験したぐらいなんですね。パソコンの方だったかな。で、ちょっと試しにダウンロードしてやってみようなんて思って、ノートパソコン買った時に、これで、この、どんぐらいゲームできるのかな、このパソコンと思って、試しにダウンロードして、ほんとちょろっと遊んだだけだったんで、全然、ストーリーも何もわからないんですけども、FF11 ね、結構、まあ、14がね、何かといろいろ話題になって、結局11の方が良かったんじゃねえの、みたいな話になってましたけども、どうなんでしょう ?14 本当に出るんですかね、プレステで。私は出ないんじゃないかと思ってるんですけども。ね、なんかどんどんどんどん作り直してやってますけども。ね、頑張ってほしいですね。 イレブンって、どうなんですかね、ストーリーみたいのはやっぱあるんですかね。オンラインのその、オンラインの RPG ってね、やったことないんでちょっとね、なんともわからないんですけども。でもやっぱりオンラインゲームって、その人との付き合いなんでね、いい思いも悪い思いもいっぱいありますからね。そういったのも込みで、その記憶をなくして、ワクワクしたいっていうことなんですかね。はい。テルルさん、ありがとうございます。またぜひ、奥様との楽しい生活なんかも、メールしていただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい。お次が、クリンクさん。はい。先日はありがとうございました。はい。先日は失礼いたしました。クリンクです。ということで、いや、とんでもないですよ。ドリームキャストの時にね、ゲストで来ていただきました。ファミリーステーションのクリンクさんですね。はい。記憶を消してもう一度遊びたいゲームですが、何本かあるんですけれども、一本だけあげるとするならば、ゲームボーイアドバンスのアストロボーイ、鉄腕アトム、アトムハートの秘密をあげさせていただきます。このゲームは、最初はごく普通によくできた横スクロールアクションゲームなんですが、まさかの衝撃的エンディングを見せられて、その後まさかまさかの展開になだれ込むという、もう知らない人にはぜひ予備知識なく、今僕が書いたことも忘れてプレイしてもらいたいゲームです。そんなにすごいんですか？怒涛の展開ですね。エンディングの後にまたなんかあるってことですか？何せ制作側のトレジャー、発売がセガというゴールデンコンビ。これをゴールデンコンビと言えるクリンクさんが素晴らしいですね。アトムのみならず、手塚作品のキャラクターが大勢登場する手塚ファン必見のソフトです。おー。これがなぜ記憶を消して遊びたいのかは本当にプレイした人にしかわからないものだと思いますので、鍋さんももしプレイしたことがなければぜひ入手していただいて、騙されたと思って一度プレイしてみてください。超おすすめです。多くは語れないのがもどかしいですが、紹介はこんな感じで、他にもこの世の果てで恋を歌う少女ユーノとかもあるんですが、ここはアストロボーイ、鉄腕アトム、アトムハートの秘密でいきたいと思います。ではでは、ということで、クリンクさん、ありがとうございます。私これやったことないですね。ゲームボーイアドバンスか。ゲームボーイアドバンスだったらうち DS もアドバンスもあるし、ソフトさえ買ってくればできそうですね。この衝撃的エンディングの後にさらになんかまさかまさかの展開っていう、ここちょっと気になりますね。あと何よりも作ったのがトレジャーっていうことは、まあ、ゲーム性はもう全く問題ないですよね。信用できますよね。アクションゲーム。トレジャーが作ってるなら大丈夫。そしてストーリーが面白いとなればちょっと気になるな。中古屋さんでちょっと探してみますか。多分そんな高くないですよね、今だったらね。じゃあちょっと探しますか、クリンクさん。はい。わかりました。ちょっと中古屋さん巡って、見てみますね。気づいた時に。はい、ありがとうございます。ちょっとやってみたくなりました。もし、このタコラジを聞いてる方でですね、あ、僕やったことありますよ、このゲームっていう方は、まあ、ネタバレなしで感想を送っていただければいいかなと思います。はい、で、次で、最後のお便りになりますかね。はい、ミカエルさん。はい、ありがとうございます。もう一度プレイしたいゲーム係様。のんびりしてたら結構、ギリギリになってしまいましてすいませんということで、私の記憶を消してもう一度やってみたいゲームですが、ツイッターでもつぶやいたルーマニアです。ああ、ルーマニア203。オリジナルはドリキャス版。おっと、2000年1月27日発売か。ちょうど絵と一周、タイムリー。本当ですね、絵と一周だ。後に PS2 に移植。続編のポロリ青春も PS2 で発売。はっきり言って尖りすぎたゲームです。尖ってましたね。セガっぽかった。普通にプレイしてたんじゃ何が何だかわからないうちに時間が経って通常エンドになります。色気も花もない凡人の兄ちゃんの私生活覗くだけのゲームですから、普通の人が普通にプレイしたんじゃつまらないことこの上ないゲーム。ゲームシステムと設定は、なんだかとあるマンションの203号室に自爆霊しているプレイヤーが、冴えない大学生のネジ太平にちょびっとだけ介入して、平凡でつまらない人生から波乱万丈を幸せな人生にしてあげるというゲームです。はい、ほんのちょびっと。できるのは留守中に部屋のものを勝手に移動させたり、ぼーっとくつろいでいるところにイラつかない程度に注意喚起して行動させるだけ。 それも特定の日、特定の時間だけに。具体的にはゲーム内時間で1日に数分といった感じ。何がどうなるのかさっぱりわからないし、何がフラグでシナリオ分岐したのかさっぱりわからない。ネジのリアクションも、まあそんな感じだよね、な反応。花がない。綿密に自分のしたアクションとその結果のメモを取っていって、別のプレイの時に別のアクションしてみて初めて違いがわかるという。私でも相当暇じゃなきゃきつい。今時のゆとりには到底無理ゲー。まあそんな人を選びすぎるゲームですが、今はなきセガ掲示板情報も断って、攻略メモを作りながら自力プレイに勤しんでいた時、まぐれであるシナリオのエンドを見ることができました。シナリオ名は、エンドテロップで出るワンダーウォールシナリオというやつですね。本気で泣きました。プレイヤーは203号室に固定されています。能力も資格も全部。プレイヤーの使命はネジの人生に介入してネジに充実した人生を送ること。隣の部屋には介入できないのです。指一本、何一つ。進行していく出来事をただ眺めることしかできない。隣の部屋には俺と似た存在はいないのか。なぜその展開を止められない。悔しくて悲しくてたまらないシナリオでした。202号室の親父、最悪の選択しなきゃいいけどな。それにも俺は介入できない。知っていながら、危惧しながら指一本。これほど心揺さぶられた経験は、ゲームでもアニメでも小説でもそうそうない体験でした。記憶を消せるならゼロからプレイして、もう一度心の底から泣きたいゲームです。そしてこのゲームをクソゲー呼ばわりしてはばからない人。合わないのは仕方がない。私にも苦手なものはありますから。でも味わうって行為は舐めただけでは到底届かない感覚です。香り、歯ごたえ、変化していく諸々の事象。優越を味わいたければ咀嚼する努力ぐらいしなきゃね。ましてや、自分の舌に合わないからってだけで貶めてよいわけではない。口に合わないので評価できませんで十分でしょうに。余談。知人曰く、PC ゲーの部屋神様と同じシステムらしいのですが、10年前のマイナー PC ゲーなんて今検索しても見つかりませんな。知ってる人いますか？ということで、ミカエルさんから長々とかなり熱いお便りをいただきました。ありがとうございます。はい。ルーマニア203ね。これはね、私もドイキャス版でプレイしました。続編とかはちょっとやってないんですけども。本当にね、ミカエルさんがおっしゃってる通りに、その203号室の中だけで話が展開するんですよ。で、自分はその自爆霊というか神様というか、その203号室の中のことだけに介入できる存在なんですね。だからその主人公のネジ太平っていうのはただ寝転がってる時に、テレビをピッてつければテレビを見ると。そのテレビの中のニュースに影響されて、ああ、じゃあ僕もなんかしてみようとかね。そういう風な感じでネジ太平をね、ちょっとずつ誘導していくっていうゲームなんですけど、このシナリオは私知らないですね。その隣の部屋で何が起こってるみたいな。なんかちょっとはあったかも。確かに隣の部屋で何か起こってるなみたいなのはあったような気がしますけど、そのエンディングには確かたどり着いてないですね。私ね、最初確か普通のエンドになってなんじゃこりゃと思っていろいろやって、あとなんか恋愛シナリオみたいなのも確かあったような気がしますね。なんか同級生の女の子となんかと、なんか、付き合いたいなみたいなことを一人でブツブツ言ってるネジ太平みたいな気がしますけども、このゲームほんとね、登場人物もネジ太平だけですし、その場所も部屋の中だけですし、できることもそんなないんですけど、でもね、すごいなんか世界が無限に広がってる感じっていうんですかね、その部屋の外をプレイヤーが想像できる、うん、そういったゲームなんでね、これは大人の方にこそやっていただきたいゲームかもしれませんね。うん。あんまりその、若い方だともしかしたら、あんまりまあ、こう差別しちゃいけないんですけど、もしかするとあんまりこう人生経験が少ないよりはある程度人生経験ある方の方が、このゲームは楽しめるかもしれないですね。うん。多分 PS2 版だったら中古で手に入ると思うので、まあ、PS2 だったらね、やりやすいでしょうし、ぜひね、やっていただきたいゲームですね。うん。ミカエルさんもおっしゃってますけども、このゲーム結構ね、歯応えありますんで、地道に、ちょっとずつ、でもできればウィキとか見ないでね、 うん、やっていただいた方が面白いかなと思います。はい、ミカエルさんありがとうございました。うん、すごく熱いお便りでしたね。はい、ということでですね、今回のテーマのお便り全部ご紹介させていただきましたけども、皆さん聞いてる方で、私はね、やってないゲーム結構あったんですけど、あ、これは僕はやったことあるんで、感想を書きますよ、みたいな感じでお便りいただけると本当は嬉しいんですけども、全然ね、知らないゲームがやっぱね、多いですね。さすがに全部はね、できないので、うん、昔のゲームとかね、キャラゲーとかもちょっとやってないの多いんで、あ、なんか話聞いてると面白そうだな、っていう感じがありますな。あと、意外にですね、このストーリーメインのゲームがいっぱい出てくるかと思ったんですよ、やっぱり。記憶を消して遊びたいってなると、やっぱストーリーがね、すごく凝ってるとか、そういう感じなのかなと思ったら、意外に、そういうわけでもなく、アクション系のゲームとかね、うん、もう出てきて面白かったなと思います。はい、お便りいただいた皆さん、本当にありがとうございます。その、何よりも私が一番楽しめました。ありがとうございます。ね、このちょっとテーマトーク系はね、続けていきますので、ぜひ、お便りいただける方はぜひご参加いただければなと思っています。で、次回ですね、2月度、2月の末までは募集しておりますテーマトークになりますけども、こちらは皆さんはゲームクリアできない病ですかということで、ものすごく夢中でやってたのに途中でなぜかやめちゃったソフト、買っただけで積んじゃってるソフトなどありましたら、まあ理由がわかるのであれば理由も添えてお便りくださいと。ということなんですけども、まあまあ何度も言ってますけど、私はドラクエ5をエンディング直前でやめたとかね。FF 関係も途中でやめちゃうの多いし、なんでしょうね、こらえ性がないというか、意外に途中でやめちゃうゲーム多いんですよね。面白いんですけどね。なんでやめちゃうのかはさっぱり理由がわかりませんが、まあ積みゲー、途中でやめちゃったソフト、いろいろありましたら教えてくださいと。みんなで、あ、こんな面白いゲームあったね、なんていう感じで振り返っていきたいなと思います。これ2月末まで、募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。それ以外の普通のお便りですね。何でも構いませんので、そちらも送っていただけたらと思います。はい、では長くなりましたけれども、今回のタコラジ第30回はですね、1月のトークテーマ、記憶を消してもう一度一からやりたいゲームのお便り特集でございました。はい、ということでタコラ時代30回以上になります。いやー面白かったですよ。何が楽しいって、私が一番本当楽しんでましたからね。お便り来るたんびにね、どんなゲームこれみたいにちょっと調べたりなんかして、あ、こんなのあったんだとかね、へーって皆さんの思い出をね読むのは面白いですよ。やっぱり皆さんがね好きなゲームをねすごい熱くこう語ってくれてるので、しかもなるべくこうネタバレしないようにね語ってくれたりなんかするんで、なかなかね面白いですね。ほんとこんなラジオやっててね、お便りいっぱいいただけると、まあ多分ね聞いてらっしゃる方よりも私が一番楽しんでますからね。ほんと申し訳ないですけど、ほんと嬉しいです。で、まあまた、お便りも募集しておりますということで、次回は何をしようかなと思ってるんですけどもね、ここのところ1月にいっぱい撮りすぎまして、もうネタ切れ気味なのですけども、まあ何かしら話すことはね出てきますんで、またお送りしますけども、だいたい週1回ペースぐらいで。あとですね、最近、まあ、ちょっと話しましたけども、ボードゲーム、アナログゲームの方にもですね、興味が出てきまして、まあ、いろんなポッドキャストさんとかね、聞かせてもらってるんですけども、ボードゲーム研究室さんとか、ボードゲームおっぱいさんとかですね、ちょっと聞いてまして、あ、いろんなボードゲームも面白そうだなと。ただそのボードゲームっていうのはね、基本的に2人以上でやると、しかも顔付き合わせてやるっていうね、それがね、いいとこでもあり、悪いとこでもあるというか、なかなかおっさんですと、要は近くにですね、集まってこうボードゲームをやれる人ってのはね、そうそうなかなかいないというところがありまして、ね、オンラインゲームだったらね、家で一人でできますけども、スカイプ繋いでね。ただボードゲームなりの楽しさみたいのがね、きっとあると思うんで、やっぱり子供の頃やりましたよね、ボードゲームって人生ゲームみたいなのかなと、なんかね。僕の世代の頃はね、なんかホラーゲームみたいなの結構あったんですよ。いろんなモンスター、フランケンシュタインとかドラキュラみたいのがこう徘徊してる中を、スゴロック形式でキャラクターが進んでいくみたいなのとか、それこそエポック社とかいう宝とか、ああいうとこが出してたと思うんですけど、そういったね、ボードゲーム結構いっぱいあったんですよね、昔ね。なんか最近はその海外のドイツとか、ああいったところのボードゲームがなんかすごい人気みたいで、 日本語化されてると。ね、私も名前しか知らないですけど、ドミニオンとかね、パンデミックみたいな。ちょっとね、それやってみたいなと思って。それで今度ちょっと人を集めてですね、やるんですけどね。うん、ちょっと楽しみなんですよ。でね、何よりね、ボードゲームにもゾンビがあるっていうのを知って余計やりたくなったんですよね。最近気になってるのが、そのラストナイトオンアースっていうね、ボードゲームがあるらしいんですけども、これがね、ゾンビと人間の戦いをできるらしいんですよ。ただ買おうと思ったらね、高いんですよ。8000円ぐらいするのかな？海外のやつなんでね、日本語版だと。で、なんか海外版を買って、日本語のなんか翻訳のシールとかを貼ればいいですよ、みたいなのを教えていただいたんですけど、それだと少し安くなると。いうことなんですが、まあなんせ初心者なもんでどうしようかなと。うん。でもちょっとゾンビのなんか人形とかもついてくるし、コマね、ボードゲームのコマ、ゾンビのフィギュアもついてくるし、でゾンビ好きでそこそこ集めようと思えば集められるおっさんもですね、まあ何人かはいるんですよね。都内でね。だからまあ買ってもいいかなと思ってるんですけども、ちょっと今悩んでます。そんな感じでちょっと最近ね、ビデオゲーム以外にアナログゲームもいいなと思っているおっさんなんですけれども、まだまだ、期待の新作、ビデオゲームがの方ですけども、ありまして、何度もお話しているバイオハザードラクーンシティとかね、あとエイリアンのね、ゲームがちょっと延期になっちゃったんですけど、秋まで。うん、エイリアンのなんだっけ、なんとかマリーンズっていう、海兵隊になってエイリアンをぶち倒すっていうゲームが出るので、それもちょっと気になってまして、あとはネバーデッドをクリアしなきゃなというのと、何より今デッドアイランドに夢中と。そしてバトルフィールド3組も皆さん頑張ってまして、新人さんも入ってくれまして、かなり盛り上がってるようですので、そっちにもちょっと顔を出したいなと。まあね、忙しいですわ、ゲームも。でずっと嫁さんがですね、北海道の方に2週間ばかり里帰りしてたんですけども、まあ無事帰ってきましたので、またゲームやる時間がですね、ちょっと少なくなりましてって言うと怒られますけども、まあね、ちょいちょい、またゲームに参加する時間は夜遅くなりますけども、11時半とかね、そんぐらいになっちゃいますけども、またおっさんと遊んでやってくださいというところですかね。はい、今回はこんな感じで、もうほとんど私一人で楽しんだような回でしたけども、またね、テーマトーク2月のものも募集してますし、それ以降もちょっと続けていきたいなと思ってますので、あとはゲーム川柳、今回もいただいてますけども、ね、なかなかいい川柳入ってきましたけども、ゲーム川柳大賞の方もね、新作ゲーム1本プレゼントしますので、ぜひ、皆さんからも投稿をお待ちしております。ということで、タコラジ第30回はこの辺で終了となります。またぜひ、次回も聞いていただけたらと思います。はい、では失礼します。